理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第250回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近ですね、
はい、
仕事が忙しくて余裕がないんですよ。
はいはいはい。え、
なので、番組のねネタを考えるとか、
うん、
そんなのもなかなかできずにいるんですけれども。
あら、まあ、年度末だからですか。
いや、ちょっと、大きいプロジェクトでバタバタしていて。
お、
とはいえ
プロジェクトリーダー、
まだね、プロジェクトリーダーってわけじゃないんですけど、
サブリーダ
ー、まだ土日は休めるかな。
え、今後休めなくなるかもしれないって
かもしれませんね。という感じでバタバタ、4月ぐらいまでバタバタする予定です。というかね、3月の中旬ぐらいまで忙しくて、一遍楽になってまた4月に忙しい感じかな。
もうそんな予定が見えてるわけですか、プロジェクトとして。
そうですね。ということでですね、
はい、
なかなかこういつもオープニングで喋っている、まあ、時事ネタというか
ババネタですか
っていうのがそんなにない感じ で、
その割には結構あちこち出かけてますよね。
まあね、買ったり出かけたりは土日に休んでるだけだとなんかこう悶々としちゃうのでしてたりはしますけど、なんか最近どっか行ったり買ったりしたものとかあったりしますか。
どっか行ったりはないですね。あ、買ったりっていうのでね、
はい、
パズルゲームを買いました。
パズルゲーム。
パズルゲーム。
うん。
うん。製品名は、カタミノ、カタカナでカタミノっていうもので、もともとはフランスのゲームなんですけど、一言で言うならば、テトリスのような、
はい、
ああいうブロックを組み合わせて、形を作るっていうゲームなんですね。うん、
三角とか、ひし形があるタングラムと違って、
はい、
四角組み合わせた形を、こう、揃えていくというか、組み合わせていく感じ。
そうですね。と、小さな1センチ、一辺1センチの直方体が違う立方体をまず頭の中に想像してください。
サイコロ、ね、
で、それが、サイコロです。それが5個あります。
うん、はい。
で、その5個を、まあ、くっつけるわけですよ。一つの形にするために。
ああ、平面で繋いで、
はい。
いろんな形にするね。
そうです。で、そうすると、まあ、高さは、ないです。高さはないというか、うん、
机の上で並べてペタペタ
と。そう、ガサってやるだけなんですけど、そうすると、表裏っていうのは考えなければ12個、12種類できるんですよ。
はい。
5個、立方体が5個繋いだ形が。
はいはいはい。長く繋げたやつとか途中で曲がったやつとか。
そうです。はい。テトリスのように、ああいう風に形を作るものが。テトリスは、うん、その立方体が4つ
4つで7種類。
はい。に対して、その、カタミノっていうゲームは、立方体が5個で12種類。
うんうんうん、
で、その、立方体が繋がったものを、ペンタミノ、ペントミノって言うんですよ。
ペントミノかな、多分。
ペントミノって言うんですよ。
はい。
で、それで、いろいろ形を作っていくというか、まあ、まずは私はまだ買ったばかりで、まだ一番初めのゲーム、パズルをやっているところなので、
お題が出て、
はい。
この形に収めましょうみたいなやつに対して、
はい。こう、それに対してそれを解いていっているんですね。
埋めてってのね。はいはいはい。
そうです。で、一番その簡単なって言い方変ですけど、優しい問題っていうのは、その12種類ある中の特定のものを指定されるんですよ。これとこれとこれと。
はいはいはいはい。
で、それで、長方形を作るっていうものなんですね。
うん、
で、それが初めまず3つ指定されるんです。で、3つで、3×5。一辺が3個と一辺が5っていう長方形を作りましょう。
はいはい。
っていうので、その3つ選ぶっていうので、何種類か。 あるんですよ。
うん。
で、その次は今度4つで、4×5 の長方形を作るんです。
はいはいはいはい。
で、その次は5個で 5×5。で、6個で 6×6。って言って、あ、6×5 か。うん、最終的にって言い方は変だけど、一応、12×5 っていうものが埋まるんですね。うん、何通りか入り方はあるんですけど、
うん、
で、それを今まだね、6×5 ができませんっていう段階なんですけど、まだ本当に初歩の初歩なんですけど、まあ、それが一番、基礎的な遊び方、基本的な遊び方。
うん、
で、それ以外に、例えば、立体にしてみるとか、動物の形にしてみるとか、いろいろお題はあるんですよ。で、それ以外に、テトリスっぽく、対戦するとか、その、一人で遊ぶんじゃなくて、二人で遊ぶとか、そういう、知的パズルみたいな感じで。
チークラング?
うん。チークですよ、チーク。
はい。
っていうのを、ちょっと、面白そうだなと思って買ってみて、ちょっと遊んでます。
そうですか。
はい。どうですか?そういうの、そういうの好きですか?
好きですよ。そういうのばっかり使っているお店とかに、前は、月1でもないか。2ヶ月に1遍ぐらい行ってました。
じゃあ、チーク系ですか?
なんか、こう、立体知恵の輪?
はいはいはい。
金属で作ってある。
うんうん。
どっちかっていうと、針金じゃなくて、塊っぽい知恵の輪とか、はいはい。
うんうんうん。
あとは、その、タングラム系とか、あと、
はい。
親の誕生日の時とかに、こう、手先動かしてボケないようにっていうので、そういうのに近い、パズルとかを買って帰ったことあります。う
ん
う
んうん、おー、なるほど、なるほど。
秋葉原の、
うん。
トリトっていうお店で、
はい。
他のお客さんに会ったことが2回ぐらいしかないっていう空いてるお店なんですけど、
ほう。
パズルばっかり扱ってる店があります。
へぇー。あ、じゃあそういうチーク系のパズルがいっぱいあるってことですか?
チーク系っていうか、まあ、俗に言うパズルがたくさんあると。
へぇ、面白そう。そういうとこ行ってみたい。なかなか、手に持って、いろんな製品があるので一概には言えないんですけど、私が買ったのは木でできてるものなんですね。うんうん、そうすると、まあ、木で、木のものを手で触りながら、いろいろ組み合わせていくっていうと、触ってる感覚も、プラスチックと違って、すごく、なんだろう、いい感じがするし。
うん、
で、まだ正直、考えて私はパズルをしてないんですよ。適当に動かしてうまくいったらラッキーぐらいな感じなんですね。うんうん、ただ、こっから先はおそらく考えていかないといけないなと思ってはいるんだけど、考え始めたらもっともっとより知的なゲームになっていくのかなと思いながら遊んでるんですよ、今。
さすがですね。なんか、こう知的なことやってますね。
ふふふ、ちょっと知的でしょ?
そうですね。私も、なんだっけな。解いて、
うん、
戻らなくなった知恵の輪みたいなやつあります。
え?
要は、外すの外したんだけど、
はい、
元に戻んなくなっちゃったやつとかあります。
知恵の輪って外したらどうするんですか?
戻すんですよ。
で、何度も外すの?
そうそう、だってお店に知恵の輪とか置いてあると、
うん、
外してあったら戻して回ってるからね。
え?
だって次の人が遊びはないじゃん。
まあそうだけど、何?それって、俺、外すだけじゃなくて戻せるんだぜっていうことを兄アピール?
いや、簡単なやつって外したまま置いてあることが多いんで、サンプルとしてね。
うん。
まあそれだけです。
おぉ。ああ、まあでも、
はい、
手を動かして、実際にその手で遊ぶゲームっていいですよね。
そうですね。スマホの上で遊ぶゲームが多くなった今、もう一回こう、触って、とか、質感を確かめて、とか、木だと温かみがあって、とか、あと、ね、どっかで職人さんが作ったんだろうなっていうのを思い出しながらっていうのがいいですよね。
うん。なんか、 結構おすすめのパズルかな。もともと、もともとって言い方変だけど、それは対象年齢が3歳から99歳って書いてあるんですよ。
お
だからまあ子供はさっき言ったその地域玩具として子供が、うん、遊ぶっていうのもありだけど、もともとまあフランスのおもちゃっていうの、おもちゃゲームっていうのもあるんですけど、うん、結構大人も遊んでるみたいなんですよね。だからちょっと外に行って、時間つぶし、暇つぶしで、そういうゲームをする、うん、誰かと一緒に遊ぶとか、いろいろあるみたいだし、一応ゲーム、対戦としてのゲームのルールっていうのもあることはあるんですけど、おそらくそういう、なんだろう、単純なっていうか、そういうものをだけなので存在するのは、
うん、
ルールは勝手に作れる。だからいろんなゲームができるんだと思うんですよ。
うんうんうんうん。面白いですね。だから
特に子供であればあるほどいろんなルールでゲーム作って遊べるんじゃないかなーなんて思ってるんで、私も子供になろうかなーなんて思ってます。
まあ、男の子がよくやる、
うん、
なるべく高く積んで、
お
全部積み終わったら、
うん、
バーンって壊すっていうね。
想像と破壊ってやつですか。
バーンって壊すまでがセットでっていうのよくある。
でもそうね、それをどうやったら高く積み上げられるかっていうのも、バランス、ね、バランス考えながらっていうのも、もうそれはそれで面白そうですね。
そうですね。
うん。っていう、はい、ちょっと知的なことをしてみました。
心に余裕が出てきたら、また行ってみようと思います。
ああ、いいですね。ちょっと私も秋葉原行ったら、
はい、
行ってみよう、探してみよう。
駅からはちょっと遠くて、
うん、
北側に少し行ったところで東側に行くのかなっていう感じの蔵前橋通りだった気がします。まあ今ねこう情報が溢れているので通りとで検索すると多分あるんじゃないかと思います。
はい、わかりました。
はい、はい、で今日はですね、
はい、
本編では1月にいただいた、メールの内容をちょっと掘り下げてお話してみようかなと思っております。
はい
はい。で、長くなると編集も大変なのでさっさと本編の方に行きたいと思います。
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、ではまずメールの紹介からお願いします。
はい、ハビタさんからいただきました。レントゲン、CT スキャン、MRI などの違いについて分かりやすく説明していただけると幸いです。骨折の予後でいずれの機器にもお世話になっていますが、同じ骨を移すにしてもそれぞれ目的に違いがあるようですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私もあれですよ。レントゲンも CT も MRI もしたことありますよ。
お、そうですか。流行り物は全て抑えたと。
まあ、長く生きてるといろいろあるんですよ。
あ、長く生きてきたと。
そうそう。で、
敬えと。
うん、そこまでは言ってないですけどね。
あ、そうですか。
なので、
はい。
今日は、ちょっと、体の中を探るというかですね。
何でそう？
ん？
体の中を探る。
探る。っていう感じの、機器の紹介をちょっとしてみようかと思います。
機器。はい。
で、
うん。
普段、はい、お医者さんとかにかかると、
うん。
例えば骨折して、どこがどう折れてるかは、うん、まあ、外から触ってもわかるっちゃわかるのでしょうが。
まあ、骨折したところはかなり、まず痛いですよね。
痛いよね。
で、尋常じゃない痛さですよね。きっと。
きっと。私は骨折したことないんですけど。
私もないです。
あ、でも、ひびが入ったことがあります。
あ、私もあるわ。
で、
はあ、
レントゲンは、
はい。
まあ、多くの方ご存知の通り、X 線っていう、
うん。
まあ、電磁波のすごく、こう、波長の短いやつ。
はい。
で、乾板というかですね、まあ、写真に撮るように写します。うん、そうすると、X 線を通すところと通さないところ。
はい。
の差が出て、像が映る、うん。で、まあ、一般的には、骨が映るっていうのが、レントゲンですよね。
波長の短い電磁波 レントゲン、違う、X 線を当てて、それを、それで人の体を、なんだろう、透過する、透かすっていうのかな？
そうです、そうです。
その透過性の違いというのを、フィルムに映し出したものですね。
そう。もともと、X 線っていうのを、
うん、
見つけたときに、写真の看板が観光するっていうので、何かしら、こう、よくわからないエネルギーが出てるぞっていうのが見つかったりもして。
ん？じゃあ、たまたま置いてあった写真が、フィルムが観光しちゃったんですか？
あ、そうそうそう。っていうのが、その、
なん
ていうの、写真に映るぞっていうののきっかけで、うんうんうん、それが骨を通すか、骨が映るというのと、くっついて、
うんうんうん、
レントゲン撮影になったという感じになっています。
ほうほう。じゃあ、もともとって言い方変だけど、一番初めから、まあ、骨を映してたんですね。
そうですね。
ほう。
で、まあ、骨だけではなくて、他にも、X 線通しにくいものが映るので、一般的にはこう、ガンの発見とか、
ガン。
そういうものに、使われたりしますが、
はい、が
一方で、
うん。
X 線の通しにくさが変わらないものは、見えてこないんで、見えてくるものと見えてこないものがあると。
あ、結局は、X 線の透過性の違いがないとわからないと。
そういうことですね。
違いがあれば、まあ、それが違いとして、まあ、色の濃淡っていうのかな、白と黒の濃淡の違いでわかるけど、まあ、それが同じものっていうと、例えば、骨のところにあるもので骨と同じ透過性だったら骨と区別はつかなくなっちゃうわけですね。
うん、それもあるし、もう少しわかりやすい例でいくと、
うん、
人間の体の中で骨じゃないもの、
はい、
大して映らないと。
はあ、あ、骨は結構それ以外のものと比べて透過性が違うからよりわかるんですね。
そう、だから腫瘍とかも、なんていうの、内臓の、なんていうかな、内臓の、組織とあまり変わらないような内容だったら、
うん、
レントゲン撮影では違いがわからない。
ほう。
っていうようなことになっています。
はい。
で、とはいえね、いろんな、肺というか、まあ、胸のレントゲン撮影っていうのは皆さん、健康診断とかでよくやって、
はい。
それで、腫瘍が、まあ、硬くなってるとこね、がないかとか、うん、あとは、何かこう、溜まっていたりしないかみたいなところとか、骨の異常については確かめられますと。背骨が曲がってるとかね、は
い、
そういうのもレントゲン撮影した方が、写真としてわかるというのがあります。
うん。じゃあ、ま、少なくとも、骨には強いわけですね、レントゲンは。
そう。
骨を見るには。
あと、
はい。
血管とかを映すのに、血の中に、はい、X 線を透過しないものを混ぜれば、血管が映るじゃないですか。
あ、そうか。もともとは、血管はわからないけど、うん、あえてそこに映るものを通してあげれば、当然血管っていうのはチューブ、ホース状になってるから、その中が、に映るものが通ると、その血管の走行が見えてくるわけですね。
そう。だったり、あとは皆さんもご存知の、うん、X 線を通さないものを飲めば、
うん、
食道とか胃の形がわかるわけですよね。
はい。
一般的にはバリウムを飲むって言いますけど。
ああ、飲んだことありますか？
ありますよ。で、バリウムって、
大好きですか？
あんま好きじゃないです、うん。こう、紙コップに入れて出てきたりするんですけど、結構重くないですか？
はい、いや、飲んだことないです。
あ、飲んだことないのね。
はあ。
重くて重い物質で X 線を通しにくいっていうので、
はい、
レントゲン撮影で映るというふうになってます。なので、普通に撮ると骨に強いんですけど、はい、工夫をしていろんなものを映すっていうのにも使われたりします。うん、
はい。
はい。で、昔はね、うん、写真というか、大きいフィルムに映してましたけど、最近はそこが、フィルムを使わなくても電子的に、画像が感知できるようになったので、私がね、どのくらいだろうな、いつ頃までだろう、2、30年前は、レントゲン撮影っていうと、おじさんがフィルムのカートリッジみたいなのガチャガチャって差し替えて、で、撮ってました。 でも最近はそういうのなくて、なんかこう、平たいやつにお腹ペタってつけて、冷たいっていう状態で、はい、取りますよって言って、息を吸ってって言って、おじさんが重いドアの外に出てってピーってなって終わるっていうのが多いですね。で、さっきも言った血管の造影みたいなやつ、はい、造影剤を入れてっていうやつだと、動きを見ながら処置をするとかだと、手術台みたいなところの、に、その、X 線の発生するものとセンサーを置いて、映しながら治療するとかっていうのもやられています。
ほう。
私はやったことない
。リアルタイムに見ながらってことですね。
そうです。リアルタイムに見ながらっていうのもやられてたりします。ということで、
はい、
なんていうの、こう X 線にさらされると、組織が癌化するとかっていう副作用も、懸念はされるんですけれども、はい、体の中の見えないものが見えるっていうことで、便利に使われているっていうのが、まあ、レントゲン撮影ということですね。
はい。
で、
はい。
CT も X 線撮影なんですけど、CT の場合って、なんていうかな、透過した、要は透かしてみたのとちょっと違って、輪切りの断面が見えるっていう映像ができるんですよね。
はい、そうですね。なんか、一枚のフィルムというか画面に、なんか輪切りの写真がブワーッと並んでるっていう感じですね。
うん。なので、普通だったら輪切りのものってうまく見るの大変だと思うんですよ。要は、透かしてみても輪切りが見えるわけじゃないじゃないですか。
うん。
なので、それに、透かしてみるんだったら、例えばお腹の輪切りを見たいっていう時には、はい、透かしてみるんだったら、頭から足の方に向かって見ないといけないんだけど、うん、CT はそうじゃなくて、丸いドーナツ型の中に細いベッドが乗っていて、それが動きながら、撮影という
か。ブイーンって撮りに行きますね。はい。
そうそうそう。で、どうなってるかっていうと、レントゲン撮影っていうのをすると、1枚こう、写真ができるじゃないですか。はい、で、おへそのところを、はい、横向きに、レントゲン写真を、正面に見ると、おへそのところを、の高さを、横にピーって見ると明るくなったり暗くなったりするっていうのが見えますよね。
おへそのあたりを
一枚の写真は黒かったり白かったりっていうのが平面に見えますけど、はい、おへその高さを左から右に線として見ると明るいのと暗いのが並んでいる。
フィルムの、レントゲンのフィルムのある高さのをだけを。
そうそう、細切りにするわけ
ですね。ある。はいはいはい。あ、そうすると、そうですね。まあ、白と黒、濃淡があるデータですね。
そう。で、それが輪切りの元なわけですよ。
はい。輪切りの元？
そう。つまり、濃淡があるっていうのは、おへそのところの高さのやつなんだけど、それだけど、ただの、はい、濃いところと薄いところがある線なんですけど、それを、
濃淡ですね、濃淡。はい。
そうそう。前から、うん、の濃淡と、
うん、
ちょっと向きを変えて斜め側からの濃淡と、
うん、
っていうのを、順番に撮っていって、例えば一度ずつ角度をずらして撮っていくと、真正面から真後ろまで、はい、真後ろはほぼ同じになっちゃうけど、
うん、
っていうので、180枚ぐらい撮れば、半周分一度ずつ撮れますよね。
はい。
そうすると、濃淡はそれぞれに違っていて、こっちから見たら、ま
あ、見てる場所がちょっとずつずれるわけですもんね。
そうそうそう。こっち側から見ると、あの辺が濃いから硬いものがあるはずだと。うん、で、もうちょっとずらすと、うん、こっち側から見ると、あの辺に、硬いものがあるはずだというのがわかるので、
うんうん、
それを、はい、ある計算にビョってかけると、輪切りの、うん、画像に計算で出せるっていうことをやって、CT っていうのはできてる。
あ、なんだろう。レントゲンみたいに見たままパシャッと撮るのではなくって、ある一方向の細い、透過の画像をぐるりと一周というか半周させて、それぞれのデータを、 なんだろう、再、平面として再構築するような感じなんですね。
あ、そういう感じ、そういう感じ。
ほんほんほん。あ、で、それで、そうすると、例えば、おへその高さでそれをやれば、おへその高さの、本当に人体を輪切りにしたようなデータが出来上がると。
そう。で、
はい。
機械としては、ドーナツ型の中に、
はい。
ドーナツの真ん中のね、まあ、浮き輪でもいいんですけど、
はい。
片方に X 線の光源が入っていて、うん、反対側に、線になってセンサーが入ってる。
ほう、ああ。
ので、
あ、
一回撮ると、ある方向から見たやつがビュッて撮れて、
うん、
で、その光源とセンサーが組になっている、もの自体が、ぐるぐるぐるぐるって回りながら、うん、パシャパシャパシャパシャパシャって撮っていくんですね。
あ、はは、CT って、まあ、本当に筒型の装置に入っていくっていうのは、出すところ、受けるところっていうものが、なんだろう、筒の上と下にあって、それをぐるっと、まあ、回りながら撮るから、筒状の機械っていうのかな？
そう。
なんですね。
だから、皆さんも浮き輪のね。
浮き輪の。
内側の片側に1個点を打って、反対側に線があって、線を書いて、そこがセンサー、うん、点が光源だとして、
うん、
その浮き輪をお腹の前でぐるぐるって回す感じで、
うん
うん、あ、こうやって撮ってんだなっていうのが実感できるんじゃないかと思いますけど。
ほう。
で、硬いこと言うと、位置を止めたままぐるりって回して、
はい。
まあ、半周取って、半周取ったらちょっとだけ位置をずらして、
うん。
もう一回ぐるぐるって半周取って、
うん。
で、やれば、輪切りができるんですけど、
あ、おへその高さだけじゃなくって、おへそよりか1センチ上の輪切り、2センチ上の輪切りって感じで、輪切りの立体？立体じゃん、でも立体にもできるのか。
何回も輪切りを取っていくっていうのができるんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうすると上から下までジャバーっとデータが取れるわけですね。
なんですけど、
うん。
最近は面倒なんで。
はい？
要は動かしながらぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるってやる。要は螺旋状に。
はぁ。
回る。っていうのから計算をするっていうので、その、一周回って、ちょっとずらして、一周回ってちょっとずらしてじゃなくて、もうずらしながら、
はあ、
ぐるぐる回すっていうので撮るパターンの方が多いんじゃないかな。そうするの、そっちの方が効率がいいので。
はぁ、あ、あ、もう、はぁ、あ、はぁ、あ、本当は、一周撮って、一枚の画像を、もう一回ずらして、二周目回って、そこの画像っていうのが、いわゆる、元々の考えだけど、うん、もうそれを、スクリュー的に、螺旋的にグイーンと撮って、全部撮っちまえ。
そう、それで。
あ、だから、CT、そうですよね、CT の、撮影するときって、もし本当に、一枚一枚撮るんだったら、一枚グイーンと撮ったら、1センチベッドが動いて、またグイーンと撮ってっていう風に撮るかと思ったら、大体ベッドズワーッと、なんだろう、動きながら撮りますよね。
動きながら撮れます。
それの時が、実は螺旋で撮ってるってことなんですね。
そうそうそうそう。
うん。
っていうのができたりします。
うん。うん、
ほんで、
はい。
他にもね、いくつか工夫があって、今、うん、光源1個と、センサーって言ったんですけど、
はい。
それをちょっとずらして、光源とセンサーをもう一組くっつけるとかして、いっぺんに。
二つ、
あ、そうそうそうそう。
うん。
撮るとかっていう工夫があったりとかっていうので効率を上げたりします。
へぇー、うん。
さっき、レントゲンのところでもお話しした、
はい。
同じように、例えば造影剤を血管に入れて、
うん。
とかってやると、血管を、立体的に映し出す。要は、輪切りをたくさん溜めて、
はい、
血管の中に造影剤が入っていれば、血管を立体的に映し出すとかっていうのもできると。
あ、そっかそっかそっか。あ、じゃあ結局、データは、
それはね、撮り方次第で、 ある、先生が
再構築する して、よく私たちが目にするような一枚の紙に何枚も輪切りが写ってるっていう風に出してるけど、それの再構築のやり方を変えれば、例えば血管だけブオーッと浮き出した像を作ったりとか、そういうこともできそうですね。
まあまあ、血管だけっていうのはなかなかですけど、
うん、
骨が濃くて血管が薄めで、うん、細かく取ればそれを 3D にすることもできるし、あとは診察が一箇所でいいんだったら、一周だけ取るっていうのもできる。なんかね、一時期、CT を取って、
はい、
ウエストの長さを測るとかっていうのをやった
んですよ。
な
んですと、
健康診断で、
はい、
今っておへそのところのウエストの、長さを取って、
ウエストサイズですね。
肥満ですとか、
はう、
お腹が膨らんでるので痩せましょうとかって言われるんですけど、
はう、なんか生活習慣病の、基準っていうのかな、そのカットアウトするための基準がウエスト、おへその位置の
胴回り、
そうですね、サイズになりましたよね。
そうで、一回だけどっかでやったときに、
はい、
CT のとこに寝て、
はい、
一周だけ撮るの。そうすると、胴回りが分かるのももちろんなんですけど、
うん、
内臓脂肪と皮下脂肪が一回分映るっていうのがあって、
ほう、じゃあいわゆるその全身をくまなく調べるっていうほど調べないで、本当にそのウエストサイズと皮下脂肪と内臓脂肪をおへその位置だけ分かればいいから、そこだけを写すってことですね。
そうそう、そんな使い方もあったりはします。もちろんね、骨と違って薄くしか写らないんですけど、
うん、
それでも、体と空気の境目も分かるし、
うん、
脂肪とかそういう、体の中の臓器とかもある程度は写るので、
うん、
そういったことにも使われたりします。
まあ、結局は、レントゲン写真の撮る、まあ、技術というか、レントゲンの、その技術を、より進化させて、輪切りっぽい映像を撮れるようにしたのが CT ってことですね。CT って何の略ですか？
CT はですね、なんだっけな。CT 何の略か調べたんだけどな、一回。
マリア？コンピューテッドトモグラフィー。コンピューター断層撮影法の略であり。
はい。なので、
はい。
もう少し学びたい方は、トモグラフィーと、
はい。
あと、フーリエ変換を、
はい。
検索するとですね、
はい。
なんで、こう、さっき言った、
はい。
線、濃淡がある線を組み合わせると、うん、中のものが分かるかっていうのが、調べられると思うので、それを調べてみてください。
はーい。
はい。なので、トモグラフィーとフーリエ変換ね。
トモグラフィーとフーリエ。
はい。ということで、X 線を使って体を輪切りにすることができるようになったので、
はい。
お医者さんは、レントゲン撮影だけだと、レントゲンでもね、こう、胸部レントゲンでも前から撮って横から撮ったりするんで、何かしら悪いところがあるとこの辺かなっていうのはわかるんですけど、それがもっと直接的に、
はい。
わかる画像が見えるようになったし、
はい。
細かく撮ると、
うん、
立体が再構築できるというようなこともできるようになりましたよと。
はい。
なので、例えば骨折でも、立体的に見たいとか、真正面だと、折れてるところの細かいところが分かりにくいんで、他の面からも何回か撮るんだったら CT で撮っちゃいましょうとか。昔はね、骨折とか、した時も、レントゲンをこっちの向きで撮って、こっちの向きで撮って、こっちの向きで撮ってっていうのを、レントゲンで撮って、先生が、こっちの向きだとこうで、こっちの向きだからこうだから、この辺がこんな感じだねっていうのを、 やってましたけどね。
あ、頭の中で再構築して、ここがこういう風に折れてるっていう風にやってたのが、それがまあもう画像としてできるわけですね。
はい。
ほう。
で、レントゲンと CT スキャンだったんで、次は MRI。はい、
おう。
MRI は、
うん。
核磁気共鳴、
ね、
なんとか。
え？核、あ、じゃ磁気共鳴映像法、マグネティックレソナンスイメージング。
マグネティックは磁気で、
はい。
レゾナンスは共鳴で、
はい。
イメージングは画像に化にすると。
磁気を、磁気に対する体の反応で、を画像にしたものってことですね。どうだ？
磁気なんですけど、
はい、磁石。
実際には、映してるものは、はい、水素原子の原子核。
はい。
を、すごい強い磁石で、
はい。
ちょっとだけね、磁気的に、磁気的？あ、そうそうそう。磁石として方向性があるんで、
はい。
すごく強い磁界、要は磁石で挟むと、
うん。
その向きがある方向に偏るんですよ。体の中の水素の、がちっちゃい磁石だとすると、まあ、水素の、で、原子核ね。
うん、うん、うん。まあ、とりあえずまず、強い磁気、磁石の中に人を入れて、うん、水素のその磁場というの、水素磁場を
水素のあその、原子核の磁力的な方向がある一定方向に揃うっていう風にします。揃います。
はい、まず磁石の中に入れて揃いました。
はい、そこに、
うん、
電波を線状に、さっきの CT じゃないけど、
うん、
線状に当てると、
うん、
その、水素の原子核がブルブルしやすい電波を送るんですけど、そうすると、そこがギュッて変わって、電波を吸収するっていうのと、あと電波を止めた後、戻るときにその、原子核が弱い電波を出すので、それを受信すると、どこに水分が多いかとか、もう一個、水素がどういうつながり方をしているか、要は水になってるのか、脂肪の中にあるのかっていうのとかが分かって、測定の仕方で、水っぽいものと、脂肪っぽいものとかが映し出せて、要は組織の性質で、濃さが変わるっていうのができるんですね。
ほう。MRI も、なんか CT みたいな感じで、1枚の画像に、たくさんの輪切りが、並んでるから、
そうそうそうそう、
いわゆるその、線状の濃淡を、ぶわっと、円
球輪切りに再、そうそう、
再構築するっていうのは、同じなんですね。で、それの、その線状の濃淡っていうのの取り方が、まずは磁石で揃えた水素原子の向き の、
あ、そうそう、水素の原子核の磁気的向きね、
向きを揃えたものに電波を当てて、その
ブルブルってなってる
のが、その水素の状況によってその震え方が変わってくるわけですね。
あ、そう、水素が、たくさんあるかないかがわかるのと、
うん、
震え方が、うん、なんていうの、化合物によって違う。要は水なのか脂肪なのかによって違うんで。うん、
で、それを、まあ、いわゆる濃淡という処理をすることによって、CT みたいな輪切り像にするわけなんですね。磁石。なんで磁石なんか使おうと思ったんですかね。
なんで使おうと思ったか。
例えば、レントゲンは、変な話、レントゲンが出てるときに、 フィルムが観光しちゃって、まあ、レントゲンっていうものが分かって、しかも観光した時に骨が映ったから、あ、レントゲンでは骨が映るんだって分かったわけじゃないですか。
はい。
だから、あ、骨を見ようって言ってレントゲンがどんどん進化して、で、まあ、そこからもっともっと進化することによって骨以外のものも分かるようになってっていうのは分かるけど、 MRI その磁石、
うん、
なんで使おうと思ったんですけどね。人の体に磁石で、大きな磁石の中に人の体を置いたら、なんか変わるかなと思ったのかな。
もともとは、
うん、
磁気を使って、
はい、
何かを調べるっていうのを、1960年代に、考えた人がいて、
うん、
体の中のものを映そうと思ったのは、結構、最近って言ったら、最近 ?1980 年
代。じゃあ、その、MRI としてではなくて、磁気を使った検査器具みたいなものは、まぁ、ちょっと前からあったけど、それが、人の体に応用したら、こういう、なんかいろいろわかるぞっていうことなんですね。
そうですね。最初は何に使おうと思ったんだろうな。
ねえ。
うん。
なんか大きな磁石に入れたらなんか分かっちゃうぞ。なんか分かるぞ。なんか分かるかなってところですよね。はじめは。たら分かっちゃったって。
なんか分かっちゃったっていうので、
はい。
何きっかけと、
うん。
なんでそんなことが分かっちゃったかっていうのは調べきれてないんですけど、
うん。
なんですけど、人の組織の中とか、
はい、
そういうものが分かるようになったっていうのは1980年代で、
はい、
その時にはもう、医療機器として、うん、開発しましょうっていう風になってました。
へー。まあでも、で、
うん、
大きな磁力が人の体にどういう影響を与えるかはともかくとして、少なくとも切らないからいいですよね、体の中見るのに。
あ、そうそう。あと、X 線の、被曝、
うんうん、
を気にする方にとっては、うん、MRI はその影響がないので、
はい、
そこは安心なんですけど、
うん、
一方で強い磁力がかかると問題があるっていう場合には、
うん
うん、MRI が受けられなかったりします。
はい、
例えば、埋め込み型の心臓ペースメーカーとか、
うん、
中に、うん、電気回路が入っているので、
はい、
強い磁気や電波を与えると、うまく動かなくなるかもしれないとかね。あとは、電波を与えたり、磁力がかかったりして、電波結構強いの当てるので、発熱してしまうものがあったりするんですね。金属が発熱してしまったりして、ある程度以上の、種類とね、大きさにもよるらしいんですけど。
はい。
なので、例えば、入れ墨とかの中に入っている金属が、
うん、
熱くなって、とかっていうのがあって、入れ墨してる方がダメとか。
へぇ。
あとは、この前もちょっと話した、埋め込んでる、金属を埋め込んでる。
はい、
人工関節とか、
はい、
骨折してるところとかっていうのがあると、うん、受けられなかったりもする。っていうのがあるみたいです。
あ、MRI 検査する前に確認されますね。そういえばなんか。
そう、なんとかあります、なんとかありますか
って。手術したことありますか、体の中に何か入ってませんかとか。
そう、そういうのがあるので、そういったところでの不便さはあるようです。で、
はい、
ポイントは、
うん、
水を含む、組織が見えるっていうのが基本になるので、っていうのと、
はい、
細かい組織の違いが濃淡の差に出てくるっていうのがあるので、
うん、
レントゲン撮影では見分けられなかったものが見分けられるっていうのがすごく大きいですよね。
ほうほうほうほう。
なので、こう、うん、人体が切れちゃったとかね、っていうのがあるじゃないですか。例えば膝の
人体アキレス腱が切れたみたいなことですね。腱ね。
あ、そうそうそうそう。そういう時とか伸ばしてしまったっていう時に。
うん、
レントゲン撮影とか CT だと、そういった、 まあ、組織としてあんまり。
骨は関係ない。骨は正常ですもんね。切れてない、折れてない。
そうそうそう。
けど、その周りの、組織がダメージを受けてるのを見分けることができるわけですね。
そう、そういうのとか、あとは、はあ、脳の血管みたいなものとかも、ある程度、はい、移せたりとか、あと、水分がたくさんあるかないかっていうのもわかるんで、血が行ってる行ってないみたいな話とか、あと脂肪と、水分も見分けられたりするんで、そういったところで、いろいろ細かい、組織の違いで、濃淡がわかるので、私は、目の眼球の後ろの筋肉がどんだけこう張ってるかっていうか。
張ってる？
要は、肥大してるかみたいなやつを調べてもらったことがあります。
あ、それで MRI を撮ったんですね。
そう、頭の MRI というか、を撮ったりしました。
へぇー、そんなことがわかるんですか？
そう、なので、骨折だけの時にはそんなに MRI 撮らないかもしれないんですけど、
うん、
細かい、骨の周りの組織も確かめなきゃいけない時には MRI が必要になってきますし、
うん、
あと、脳梗塞とか、
はい。
っていうものの検査にも MRI が使われたりします。
じゃあもう CT と MRI は、なんか画像はすごく似てるような印象はあるけど、もう撮り方も全然違うし、得意分野も違うわけですね。
そうですね。まあ、映るものが違うんで。
うん。
っていうようなことで、MRI は、磁力で、水素の原子核を揺らして、それを取るっていうことをやっているんで、うん、まあ、原理も違うし、見えるものが違うと。
はい。
で、他にも体の中を見るものっていくつかあって、
うん、
超音波、の、超音波検査って言って、なんか、ゲル状のものをペトって塗られて、
おぉ、ヒヤッとするやつですね。
この前受けたんですけど、
はい。
温めてあって、少し、暖かかったです。
なんか、さりげない心遣いを感じますね。
そうそう、でも、温めてあると、
うん、
それが垂れてったところとかよくわかんないのよ。ヒヤッとしないから。
はぁ。
そうすると、最後にこう、これで拭いといてくださいって言って、たくさんこう、キッチンペーパーみたいなの渡されて拭くんですけど、
うん。
そのね、拭き残しがあった気
がする。いいのか悪いのか。まあ、でも。
ヒヤッとするよりいいかな。
そうですよね。ヒュッてきますよね。ヒュッて。
はい、で、
うん。
超音波検査って言われてるやつは、
はい。
体に当てるね、結構ね、むぎゅって当てられるんですけど、
むぎゅ。
あそこから超音波を出して、
はい、
体の中の組織に、反射した音を、まあ、音波ね、超音波を受信して、体の中の組織がどうなってるかを確かめるという機械です。
うん、
で、
うん、
どういう説明をするのがいいかわかんないんだけど、ただ単に硬いところから跳ね返ってくるっていうだけではなくて、
はい。
超音波の通しにくさが変化するところに、
うん、
から跳ね返ってくるっていうのがあって、これなんて言えばいいんだろうな。
壁というか境がわかるってことですか？
超音波的な硬さが変化するところで帰ってくるっていうのがあるんで、
うん、
硬いから帰ってくるっていうよりも柔らかいとこと硬いとこの、継ぎ目がわかるっていうのが一つポイントになってきます。
はい。
で、超音波検査の画像って見たことあるかな？
なんかよくわかりません、正直。
うん、で、私もこの前また、人間ドックで超音波検査受けて、
ほう、
絵は見せてもらえるんですけど、
うん、
なんていうの？ CT とか MRI の輪切りと違って、
うん、
見える範囲が、こう、幅が、5センチぐらいで、そっからちょっと扇形に広がってて、
うん、
深さが10センチぐらいな感じの扇形の絵を見せられて、
はい。
何？あ、胆嚢大丈夫ですねとか、何々大きいですねとかって言われるんですけど、どれだよっていう感じのね。 ていうのがあって、はい、CT とかと違って、
はい、
継続的に、3次元的にというよりは、こう2次元でパシャって撮ったやつを、まだまだね、こう映すものが多いんで、うん、慣れてる人が見ないと何がどう映ってるか分かりにくいっていうのはありますよね。
そうですね。なんか、よく、見たりするのが、妊娠中のお腹の中の赤ちゃん。
そうそうそう。赤ちゃんの、超音波写真は、
結構、有名って言い方変だけど、
ね、持って帰ってね、
うん、
ノートに貼ってる人とかもいるし。
うん、そうですよね。
うん。あとなんか CD くれるところもあるんだって、画像の。
へぇ、
データとして。
へぇ、すごいサービスですね。
そうそう。で、今簡単に超音波が反射してくるっていうのを言いましたけど、
うん。
でも、正直、なんていうかな、レーダーみたいにさ、一方向だけに音を出して、そっちから帰ってきたら物があってっていうのって、なかなかやりにくいと思いません？何が言いたいかというと、
うん、
わーっていう音って、うん、四方八方に広がるじゃないですか。
そうですね、音波、声を出したらそれが、わーっと広がっていくわけってことですよね。
そう、それから帰ってきた音が、うん、細かくどの辺から帰ってきたかっていう方向を見定めるのって実は大変で、
ほう、
そこに、工夫があって、その、うん、音をね、音波を出す素子の並びとか、
うん、
あとは、そこに、時間差で音を出して、
うん、
なんとか音の進む方向を、調整したりとか、
うん、
っていう工夫をして、
うん、
なるべくそのぼんやりしたのを細かくできる工夫がされていたりします。あと、さっき、ジェルみたいなものを塗るっていう話をしたじゃないですか。
ヒャーってやつですね。
そうそうそう。あれは、うん、その、さっき一番最初に説明した、超音波がこう通っていくときに、こう組織と、
うん。
の、濃さが変わるところというか、
はい。
組成が変わるところで帰ってくるって話をしたんですけど、
うん。
何も塗らないと、まず空気があって、うん、はい、お肌があってっていう、そこが一番反射しちゃうってなっちゃうんで、
はぁ、
それをごまかすために、
はぁ、はぁ、はぁ、体のもう一部だよっていう風に。
ジェル状のものを塗ったりして、
はぁ、
ね。結構ぐにゅって押し付けてやるのはそのせいです。
うん、じゃあ、親の仇グリグリグリって言ってるわけではないと。
っていう、ではないです。でも、溝落ちとかにグリグリされるんで痛いんですけど。
そう。そうです。まあ、見たいんですよね。そこの奥がきっと。
あ、そう。で、なおかつ、検査をしてる人は三次元的に、
うん。
さっき言った扇形のやつをパタパタするように振って、
はい、うん、
臓器を確認して一番いいところに持ってきてパシャって取るから、
うん、
まず動作としてはペタペタペタペタってやって、
うん、
少し、空気が入らないのを確認した後、うん、あるところに持ってって、はい、息吸って、はい、止めてってやったらグリグリグリグリグリってやって、あ、この辺パシャ、はい、息を抜、吐いてとかって言って、
うん、
こう、やっていくのを繰り返すんで、結構あれですね、息吸って止めてグリグリされて、吐いて、次のやつで、待って、はい、また息吸ってってグリグリされてっていうのを繰り返す感じになりますよね。
はぁ、グリグリされたんですか？
グリグリされました。で、その、検査技師の人が、ある臓器を撮るっていうので一番いいところの写真をパシャって撮って、報告書に貼るという感じになってくるんだよね。そう。で、最近は、あ、それが、基本的な、こう、超音波検査の仕組みなんですけど、最近はね、もうちょっとだけ進んでいて、
はい。
FMRI とか、あとは、 ドップラー測定を入れた、超音波とかっていうのがあって、
はい。
いろんな工夫をして、今まで見えなかったものを見るってことができるようになっています。
じゃあ、今まで説明あったレントゲン、CT、MRI、エコーっていうのは、
エコーは、超音波エコーね。はい。
あ、っていうのは、まあ、それがベーシックな検査方法で、それによりプラスアルファいろいろやることによって、もっと今はいろんなことが分かるようになってるわけですね。
そう。で、超音波のエコーっていうのは、はい、跳ね返ってきたものを受信して、
うん、
組織の、違いが見えるっていうのがエコーなんですけど、
はい。
ドップラー効果って言って、物が近づいてくるときと遠ざかるときで、音の高さが変わる。救急車が近づいてくるときと遠ざかってるときで音の高さが違ったり。
ピーポーピーポーピーポーピーポーってやつですね。
そうそう。F1 のエンジン音が近づいてくるときと遠ざかってるときで音が変わったりするっていうのがあって。
はい。
それは、超音波を出して、ぶつかったものから帰ってくるときに、そのものが動いていたら、送った音の高さと帰ってきた音の高さが、変わるっていう現象があるので、
うんうん、
それを使うと、だからなんだっけ、スピードガン？野球の投手が投げたボールの速さが分かったりとか、
はいはいはいはい、
車のスピード違反が分かったりするやつがあるんですけど、
うん、
あれは、電波を出して帰ってくるやつの電波がどのくらい、ドップラー効果で変わったかっていうのを調べるんですけど、
うん、
そんで、そうすると、例えば、血管の中の血が、動いているか止まってるかみたいなものが見えると、どのくらい血流があるかが調べられたり、
うん、
っていうのがあったり、fMRI っていうのはファンクショナル MRI って言って、脳の活性度の測定とかに使われていて。
活性度？
さっき言った、お水がって話したじゃないですか。
はい。
MRI はお水が見られるっていうので、たくさん血が供給されてるかどうかみたいなのとか。
あー。ほほほほほ。
っていうのが、分かったりするっていうような。
ほ。
ことが最近はできるようになってきています。
すごいですね。なんか、どんどんどんどん、なんだ、画像診断の技術が上がってって、少なくとも、まあ、例えば CT、MRI って、閉所恐怖症の人はちょっと検査することができないっていう、ありますけど、
はいはいはい、
でもそういうのがなければ、そんなにね、体に侵襲があるわけじゃない。一応、ね、レントゲン CT は、X 線の被曝があるとは言うけど、なんだろう。検査によって得られるデータっていうのが被曝によって被るリスク、イリスクっていうの、それを上回るから検査として成立してるわけですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
ね、だからそれを、ね、なんだろう。いろいろ、それで検査ができて、まあ、痛い思いをし、まあ、ちょっとね、ぐりぐりやられて痛いけど、痛い思いをほとんどしないで、より体の中のことが、場合によってはリアルタイムに分かってくるっていうのは、すごくありがたいですね。
そう、だから今まで見えなかったものが見えるってことは、
うん、
治療も確実になるし、
うん、
あとはね、3D 画像でその手術の計画を立てるとかっていうのも、先生同士でね、相談するのも 3D の、画像があれば、それで確かめられるとかっていうのは、できますと。あ、そうだ。fMRI は水分だけではなくて、酸素がたくさん入っているかどうかとかっていうのがわかるんで、脳のどこで酸素が消費されるか、つまり、脳のどこが動いたかっていうのまでわかるんですよ。
はぁ、はぁ、あ、じゃあ、
血の巡りだけじゃなくて、
うん、
ファンクションだろ、要は、機能がどのくらいしてるかっていうのまでわかるんで。
結構最近の、テレビとかでやる、頭のここら辺で、 こういう時にここら辺が活性化しましたっていうのは、その酸素消費量とか見ながら MRI を取ってるってことなんですね。
そう、 MRI の中の、酸素消費量がの違いが分かるっていうように、調整したもので取るとそれが分かるんですよ。で、他にもね、
はい、
脳波だったりも、
うん、
あったりとかで、他にもね、体の中を、見えないものを見るっていうのはあって、
うん、
昔ながらの話をすると、血圧も見えないけど、測れるよね。
はい。ああ、確かにそうですね。そっかそっか。
そうそうそう。
血圧も見えないよ。
とかっていうので、もちろん、血を抜いて化学的検査するのもあるけれども、普段外から見えないものを見るっていうのは、いろんな方法があって、いろんな工夫をしながら、ただ単に、こう、先生が見たり、ちょっとだけこう耳を当ててとか、聴診器で聞いたりするっていう以上のことが、今は見えるようになってきてるんだなと思っています、うん。
はい。
はい。あとはね、私は、甲状腺の放射線治療っていうのを受けたときには、
はい。
甲状腺にどのくらい、その、放射性要素が入ってるかっていうのを、チェックするための機械とかの前に立ってというか、喉のところ当てて、ピコって測定したりとかっていうのをやったりとかね。
なんか、普通の、なかなか、それは、普通の人にはお目にかかれない、
あ、そうそうそう。
検査、機器ですね。
うん。あとは、医療でなければ、どれくらい、汗をかいたかとかで、はい、嘘発見器とかがあったりとか、あとは、あ、そうだ、人間ドックの時には心電図っていうのを撮りました。
あ、そっか、心電図もそうですね。よく、撮りますけど、あれも心臭、あ、でもちょっとヒヤッとするか。あれもヒヤッと。
あれもちょっとヒヤッとはしますけど。
ちょっとヒヤッとしますよね。でもまあ、そういう感じですね。
そう。とかいうので、いろんな人がいろんな工夫をして、見えないけど体の様子がわかるというセンサーを駆使して、
はい。
例えば心電図だったら心臓が正常に動いているか、
うん、
心電図を見るとその、4つ、右心房、右心室、左心房、左心室っていうのがうまく連携して動いているかとかっていうのも分かったりするので、
うん、
そういったもので間接的に体の様子を知るっていうこともやられたりするんですよね。ということでですね、今日は、見えない体の中を探るということで、レントゲンとか、CT スキャナー、MRI、あとは超音波、エコーの検査についてなんとなく、ざっくりと原理と、何がわかるかっていうのを説明してきました。
はい。
はい。だんだんね、年取ってくると人間ドックとかに行きなさいって言われて、こう、別にやりたいわけじゃないんだけど、
うん、
レントゲン取られたり、
はい。
心電図取られたり、
うん、
ね、そういうのをすることになるかもしれませんけれども、ああ、こういうことやってんだって思いながら受けると多少は、めんどくささも減るかなと思うので参考にしてください。
そうですね。まあ、痛い検査をするよりか、いいでしょうと思いながら、検査を受けてれば、我慢できますかね、いろんなことも。
それもありますし、やっぱり悪いところが、うん、痛くなる前に、また、うん、体を開けずに分かるっていうのはすごい進歩だと思うので。
うん。
うん。そうですよ。だって、インフルエンザかどうかも、最近は鼻の奥を少しつつかれますけど。
そう、あれ、うわっ、うわっって。
5分ぐらいわかるじゃないですか。
でも、あーって。
ね。なので、いろんなことが、こう、わかるようになってきているのは進歩かなと思います。
はい。
はい。ということで、ハビタさんのメールから、ご説明をしてきました。
はい。
そんな理科の時間では、皆様からの質問や、感想、また励ましのメールをお待ちしております。
励ましてください。
そこ噛むとこじゃない。
いや、ね。 はい。はい、
メールの送り先は、rika@0438.jp。リカは、rika@0438.jp です。また、そんないリカの時間は、そんないプロジェクトという、グループで、配信しているポッドキャスト番組の一つです。私たちのウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトからは、姉妹番組の、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんないビーズの時間などの最新配信から過去の配信まで聞くことができますし、メッセージを送っていただくこともできます。また、ゆうなさんが書いてくれたブログも読むことができますので、ぜひ遊びに来てください。また、YouTube での番組配信、Twitter での情報配信もしておりますので、そんないプロジェクト、またはそんない P で検索してみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、2月も、真ん中ぐらいになって。
何ですと？この間年明けたばっかじゃないですか。
そうそうそう。日が長くなったのが実感できるようになってきましたよね。
え、あんまりまだ。
そうですか。
はい。
そう。春分とか秋分、うん。春分は3月の後半ですけれども。
はい。
その辺の時期が一番ね、日が長くなったりとか、日が短くなったりっていう変化が激しい。うん、時期なので、
はい、
これから日が長くなるのが実感できるタイミングになってくると思いますので、ちょっと気にしてみるといいんじゃないかと思っています。
はい、
はい、ということで、そんな理科の時間 B 第250回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。